特集、農業が開く地域の未来、明日へつなぐ三原の農業。季節とともに表情を変える美しい田園風景。私たちの心と体を育む大切な食、水田や畑、農村の周りに息づく多種多様な生き物、自然を恐れ敬い、豊作や災害よけの願いを込めて行われてきた芸能や祭り。これらは農業が生み出し、私たちに与えてくれる恵みのほんの一部です。私たちの暮らす三原市は、そんな農業が昔から盛んな場所でした。そして今、高齢化や担い手不足など、農業を取り巻く環境が厳しさを増す中、意欲的な取り組みで新たな風を吹き込んでいる人たちがいます。先人たちが築いてきた大切な財産を未来に残すために、挑み、継ぎ、育むという営みは明日へとつながっています。秋ロマンの稲刈り、大和町むくなし。9月下旬、大和町むくなし地区では台風の上陸に備え、急いで稲刈りが進められていました。米の品種に合わせ、9月上旬から10月中旬にかけて続く稲刈り。どんなに機械化が進んでも、作業は天候に左右されます。人間の思うようにはいかないのも、農業の難しさです。写真、見開きのページ全面に、大和町むくなしの田園風景があり、秋ロマンの稲刈り作業が行われています。写真説明終わり。特集、農業が開く地域の未来、明日へつなぐ三原の農業。季節とともに表情を変える美しい田園風景。私たちの心と体を育む大切な食、水田や畑、農村の周りに息づく多種多様な生き物、自然を恐れ敬い、豊作や災害よけの願いを込めて行われてきた芸能や祭り。これらは農業が生み出し、私たちに与えてくれる恵みのほんの一部です。私たちの暮らす三原市は、そんな農業が昔から盛んな場所でした。そして今、高齢化や担い手不足など、農業を取り巻く環境が厳しさを増す中、意欲的な取り組みで新たな風を吹き込んでいる人たちがいます。先人たちが築いてきた大切な財産を未来に残すために、挑み、継ぎ、育むという営みは明日へとつながっています。秋ロマンの稲刈り、大和町むくなし。9月下旬、大和町むくなし地区では台風の上陸に備え、急いで稲刈りが進められていました。米の品種に合わせ、9月上旬から10月中旬にかけて続く稲刈り。どんなに機械化が進んでも、作業は天候に左右されます。人間の思うようにはいかないのも、農業の難しさです。写真、見開きのページ全面に、大和町むくなしの田園風景があり、秋ロマンの稲刈り作業が行われています。写真説明終わり。挑む、未知の可能性を切り開く。5つの集落法人で組織するクイッチョーバレーショ部会。ポテトチップスで加工用バレーショの大産地へ。産地限定ポテトチップスが人気。大和町クイチョー産ジャガイモ 100% 使用。7月下旬から9月にかけ、県内の大型スーパーの店頭には、袋にこう書かれたポテトチップスが並びます。クイ・大和地域で収穫されたバレーショ、ジャガイモを使った産地限定の商品です。同地域の集落法人では、ポテトチップス用のジャガイモ生産の取り組みが広がっています。契約栽培のため価格が安定していること、出荷するための費用や手間が少ないこと、何よりも消費量の多い ポテトチップスの原料として大きな需要が見込めることが理由です。大型農機で収穫作業を効率化。7月下旬、久井町ではジャガイモの収穫が最盛期を迎えます。そこでの主役は、大人5人以上が乗れる大型の農機。ジャガイモを生産する5つの集落法人で組織する久井町バレイ諸部会が、市などの補助金を活用して購入したポテトハーベスターです。この農機のおかげで収穫作業は驚くほど効率的です。掘り上げから選別、出荷用コンテナへの収納まで、この1台でこなせます。重さのあるジャガイモは収穫が大変な作物の一つ。同部会部長で農事組合法人和装代表の松本幸三さんは、大規模栽培には欠かせない農機と信頼を寄せます。絶好の栽培環境を生かし、ジャガイモの大産地へ。ポテトチップス向けのジャガイモを作ってみませんか。松本さんたちの法人に、市や JA 三原の担当者から提案があったのは4年前のことです。国内のジャガイモ生産は約8割を北海道が占め、次に南九州が続きます。ただ、夏に加工する場合、冷凍保存された北海道産は風味が劣り、九州では暑すぎて育たないという問題がありました。そこで注目されたのが、芋が発芽する春先に冷害を受けにくく、それ以降も朝晩が涼しい久井大和地域でした。ここより北でも南でもダメ。夏に収穫するジャガイモの生産に最適の気候と松本さんは話します。なるべく早く耕作面積を拡大し、生産量を増やしたいと松本さん。大産地という地域のイメージが新しいビジネスを呼び込む可能性があるからです。ジャガイモの大産地へ、同地域の挑戦が続いています。写真2枚あります。専用の大型農機ポテトハーベスターでの収穫作業の様子。農事組合法人フレンド和装。久井町バレー諸部会部長の松本幸三さんと田淵雅美さんが、それぞれポテトチップスの製品とジャガイモを持っています。写真説明終わり。農事組合法人清流の里泉。久井町泉。ブランド化と契約栽培で強い農業を推進。恵まれた環境で育った人気の米。広島市内の大型スーパーで店頭に並ぶとたちまち売り切れてしまう人気の米があります。清流の里泉の米。久井町泉の農事組合法人清流の里泉が手掛けるブランド米です。水よし、土よし、気候よし。法人代表の殿津智さんは、農作物の生産に恵まれた泉の土地柄をこう表現します。昼と夜の寒暖の差、ミネラル分の多い山水、低い山に囲まれ、日照時間が長く、強い風は遮られます。県内でもこれほど農業に恵まれた土地はないのでは、と殿さんは話します。米は甘みが強く、食感がもちもちしているのが特徴。気に入って繰り返し買ってくれる人が多い、と殿さん。低農薬と低化学肥料にも取り組み、特別栽培米の認定も目指しています。契約栽培の赤しそはふりかけの原料に。一方、米だけで法人の経営を安定させるのは難しい、と殿さんは言います。米は年によって価格変動が大きく、収益が不安定だからです。米を基盤に、他の農産物を多角的に栽培し、農業を強くする。それが法人の戦略です。そこで注目したのが赤しそ。収穫に手間がかかり、大型農機と大人数で作業に当たる必要があるため、法人で手掛けるのに向いていました。昨年試験的に栽培し、質の良いものを収穫できたことから、 今年度から本格的に栽培を始めました。収穫した赤しそは、ふりかけの原料として食品メーカーに直接販売しています。契約栽培なので、決まった量を決まった価格で買い取ってもらえ、安定した収益を見込めます。知名度のある商品なので話題にもなっています。契約栽培は他に大根と黒豆でも行っています。ユニークな商品名でブランドを確立。農産物を独自のブランド名で販売することにも力を入れています。色の白い千切り大根は色白美人、肥沃な土地で育った里芋はガングロ美人の名前をつけ、スーパーや道の駅、新名の里三原で販売しています。ユニークで個性的な商品名は、店先でも注目されています。和がモットーの清流の里泉、さまざまなアイディアは組合委員間の交流から生まれるもの。和気あいあいと真剣に泉の地で頑張っています。写真2枚あります。ふりかけの原料となる赤しそは6月から8月にかけて収穫されます。しその収穫の様子とガングロ美人と泉の米が載っています。もう1枚は清流の里泉代表殿勤さんが大根を持っています。写真説明終わり。具、新風を吹き込む若い力。近広則孝さん、大和町上戸倉。自然と共生するこだわりの米を全国へ。味を競うコンクールで入賞。大和町上戸倉にこだわりの米作りで全国から注目を集めている生産者がいます。近広則孝さん。農薬をできるだけ使わず、自然に優しい環境で育てられた近広さんの自然共生米は味を競う全国コンクールの常連です。実家が兼業農家で、幼い頃から農業が身近だった近広さん。農業高校へ進学し、大学でも農学を専攻しました。在学中はアメリカへ留学し、大規模栽培の技術と農場経営を学びました。実家に戻り、両親と共に農業を始めてからは、稲作の他に花苗の栽培にも取り組み、設備投資をしながら耕作規模を拡大してきました。生産者としての信念が生んだ自然共生米。力を入れている自然共生米の栽培に取り組んだのは8年前のこと。生産者としての信念を込めた米作りをしたい、との思いからでした。食品の産地や安全性について世の中の関心が高まり始めた頃でもありました。思うような結果が出るのに3年を要しました。近広さんの使う自然由来の有機肥料は土壌の生物を元気にし、良い土を作り、美味しい作物が育つと言われています。しかし、化学肥料のようにすぐ効き目が出ないため、根気強く取り組む必要があります。また、無農薬や低農薬だと雑草もよく育つため、除草に手間もかかります。こうした苦労の末に収穫された自然共生米は、大都市の消費者を中心に好評を得ています。次世代へつなぎたい大和の米作り。生産した米はネット販売も含め、すべて直接販売しています。その理由を近広さんは、安全性の裏付けや生産者としての考えを消費者に直接届けたいからと言います。コンクールに挑戦するのも、第三者からの評価を得ることで自分が作っている米の信用を高めたいという考えからです。昨年には大和フード合同会社を設立。組織として農業に取り組み、次の世代の若者へ引き継ぐのが狙いです。社名のフードの文字には、大和の土や水で育った米を未来へ残したいという思いを込めた、と近広さんは言います。最近では 生産者向けの研修で講師を務めることもある近弘さん。人と自然を未来につなぐ農業に注目が集まっています。写真。農薬を使わない水田でのチェーンを使った除草作業の様子と、田んぼで米袋を持って立つ近弘さんの姿と、自然共生米が載っています。写真説明終わり。金原隆夫さん、大和町大草。特産の大和白竜レンコンに夢を託す。いつかは地元で働きたい。大和町大草の金原隆夫さん。昨年新たに農業を始め、特産の大和白竜レンコンの栽培に取り組んでいます。レンコンの収穫期は11月から3月にかけて、冷たい水に胸元まで浸かりながら、ポンプから吹き出す水の圧力で泥を掘り進め、手探りでレンコンを収穫していきます。真冬は畑に氷が張ることもあり、体力を要する過酷な作業です。以前は広告などをデザインする仕事をしていた金原さん。いつかは地元で仕事がしたいという思いから、3年前に農業で生きる道を選びました。勤めていた会社を辞め、実家に U ターン。市の新規就農者研修を受け、集落法人や個人の農家などで様々な作物の栽培を学びました。自分に合っていたレンコン栽培。昨年農家として独立、自分が手掛ける作物として選んだのが大和町特産のレンコンでした。研修で真冬の収穫作業を見たときは、寒そうで実がすくんだ、と振り返る金原さん。今では体を動かす作業が多く、自分の性格に合っていると話します。価格が安定しているのも魅力でした。収穫したレンコンは所属する生産組合を通じて販売するほか、直接販売も行っています。広告デザインの経験を生かし、お歳暮など贈答用レンコンのチラシを制作するなど、独自の販路開拓にも取り組んでいます。夢は農家カフェのオープン。各地からレンコンを取り寄せ、産地や品種による味や形の違いも研究しています。艶やかな白さ、身がふっくらしていて軽い歯触りの大和白竜レンコン。昼と夜の寒暖の差、畑を潤すきれいな山水が甘さを育みます。食べ比べて自分が育てたレンコンの味に自信が持てた、と金原さんは胸を張ります。金原さんは農業の喜びを、自分が育てた作物を食べた人に美味しいと言ってもらえること、と話します。いつか自家製野菜の料理を提供する農家カフェをオープンするのが夢。大和の地で夢はレンコンと共に大きく育っています。写真。冬、冷たい水の中で収穫作業が続きます。収穫作業の様子。もう一枚は、たくさん収穫したカゴを下げて立つ金原さんです。写真説明終わり。含む。人を育て、地域を生かす。広島大学附属三原小学校の稲作体験学習。農業で育まれる健やかな心と体。広島大学附属三原小学校では、毎年2年生が校内の水田で稲作体験学習を行っています。白柿、田植え、稲刈り、派手干し、脱穀、精米。児童は授業だけでなく、休み時間や放課後も稲の成長や水田の様子を見守ります。栽培活動には子どもの成長に必要な多くの要素が詰まっています。担当教諭の石井信孝さんはこう話します。同校が授業に稲作体験学習を取り入れたのは25年前。効率主義に傾き、汗にまみれて活動することや、たっぷりと時間をかけて活動することが少なくなり、知的な面を優先しがちという、 当時の子供を取り巻いていた環境を心配してのことでした。水田に集まる生き物を通じて感じる命の尊さ、台風で倒れた稲穂を見て思い知る自然の厳しさ、汗をかき自分の手足を汚してこそ実感する食べ物の大切さ、そして何よりも共同作業を通じ仲間と一緒に物事に取り組む喜びを味わえる、と石井さんは学習の意義を説明します。授業には年4回 JA 三原から職員を招き、作業の指導などをしてもらっています。大半は手作業ですが、校内の資料館にある千箱木、足踏み脱穀機といった旧式の農機を使うこともあります。今年は脱穀までの作業を終え、これから精米を行う予定です。授業の最後には2年生がおむすびを作り、6年生が家庭科の授業でおかずを作って一緒に食事をすることになっています。今はシーズンを終え、校舎裏にひっそりと佇む水田、そこでは三原の未来を担う子どもたちの健やかな心と体が育まれていました。児童の感想文から。稲刈りをしたよ。2年1組向井なごみさん。今日稲刈りをしました。田んぼにはたくさんの虫が入っていました。バッタやトンボやアリやカマキリは米が好きなのかなと思いました。稲を持ってみたらすごく重かったので、すごい成長したんだなと思いました。稲刈りは少し大変だったけど楽しかったです。脱穀をしたよ。2年2組島村拓君。足踏み脱穀機がとても回るのが早かったです。千箱木はスルッと取れるのかと思ったら力が必要でした。中略。米はこんなに苦労して作られていました。ご飯を食べるときは感謝して食べようと思いました。中略。こうして苦労していろんな食べ物を作ってくれている人がいるのがわかりました。二人の顔写真が載っています。他に写真が4枚。田植えから脱穀の様子が載っています。地域おこし協力隊からの活動報告。農業の魅力を伝え、地域の活性化に貢献したい。市は今年5月から、地域の活性化や町おこしに取り組む地域おこし協力隊を、唐井ゆかりさんに委嘱し、大和町で活動してもらっています。唐井さんは現在、大和町むくな市に住み、農業や地域の行事に携わりながら、地域の魅力を発信しています。地域おこし協力隊として、主に農事組合法人、むくな市での農業活動や、大和町自治振興連合会でのイベント参加、地域の情報発信などを行っています。実はこれまで農業の経験はほとんどなく、最初は少し不安でした。しかし、実際に作業をしてみると、太陽の下で体を動かして働くことを、本当に心地よく感じました。今ではすっかり熱中して取り組んでいます。一方で農業は簡単なことではないと身に染みて実感しています。作物の成長は天候や土壌の状況などに左右されやすいため、繊細な気配りが求められます。一朝一夕に結果が出るものではなく、根気強く見守ってやることも大切です。だけど、種をまいて水を与え、その作物から芽が出て成長し、最終的に出荷されるのは本当に素晴らしいことです。だって、自分たちが育てた作物が家族や皆さんの健康を担っているのですから。また、収穫したての野菜のみずみずしいこと。大和町の野菜は本当においしいですよ。今年9月には、青年海外協力隊の隊員だったのが縁で、国際協力機構 JICA からの要請でガーナから農業研修生を受け入れました。国は違いますが、言葉や文化を超えた農業人という共通点があったので、有意義な研修が実施できました。今後は 農家や法人で行う農業体験の受け入れの促進、大和町で採れる農産物を使った郷土料理の情報発信などを行いたいと考えています。これからも農業の魅力を発信し、地域の活性化に役立ちたいと思っていますので、ご支援とご協力をお願いします。写真、大和町で活動中の地域おこし協力隊、唐井ゆかりさんの笑顔と活動している様子が2枚あります。写真説明終わり。農家や集落法人を支える様々な支援を実施しています。市は、三原市農業振興ビジョンを策定し、地域の特徴を生かした次世代に引き継ぐことのできる持続可能な農業の確立を目指して、地産地消と食育の推進、新たな販路の開拓や担い手の育成による産地強化、農産物のブランド化の推進など、様々な課題を掲げ、農業の振興を推進しています。具体的な施策として、一定の基準を満たした個人の農家や、集落法人を支援する事業、新たに農業に従事する人を育成する事業や、有害鳥獣対策にかかる費用の一部を助成する事業など、各種の補助・支援事業を実施しています。三原の農業を未来へと引き継いでいくため、これらの事業を積極的に活用してください。問い合わせ先、農林水産課、電話 0848-676077。